今日の聖書の箇所の冒頭に、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですと記されています。戒めという言葉はやっぱりどうしても厳しいイメージが感じられます。かといって戒めがないと、定めがないと、道を踏み外してしまう、どこへ行ってしまうかわからない、だから戒めルールっていうのは確かに必要だなと思いながらも、しかしそのこうしてこうしなさいっていうのをどう伝えたらいいかなと自分も悩むことがいろいろとあります。ただこの戒めと訳されている言葉は、こうしなければいけないよ、そうしなかったら大変なことになるからねというような、いわゆる厳しい意味だけではないんです。17節にも、命じますと、やはり互いに愛し合うこと命じますとあります。実は同じ言語が使われています。でその言葉には使命を託する、こういう仕事をしてほしいと委ねるという、そんな意味があります。で英語の聖書を見ると、この言葉が実はコマンドと訳されているんです。でそれを知って私の頭の中にある音楽が流れてしまったんですね。女性の方あんまりこの音楽流れないかもしれないんですけど、結構男性は流れる。何かというと、スパイ大作戦、ミッションインポッシブル、チャーランっていうやつですね。コマンド、使命を託すって。この聖書は自動的には消滅しませんけども、つまり愛し合いなさい、愛し合うこと、そのために私があなた方を選んだというのがこの箇所なんです。私たちは愛し合うという特別な使命を受けた特殊精鋭部隊だ、そういうことなんですね。もちろんこの命じたお方は、あんたやれよとただただ上から命じて、もう遠くのところからそれをずっと見てて、それができなかったらどんなことになるかと、そういうお方ではないです。特殊な使命を命じるっていう時に、大体がそのためにこれだけのものを用意したからということが、イエス様においては13節なんです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。そのこれよりも大きな愛は持っていないという愛を私はあなたに与えた、その愛を持って愛し合いなさい。ここはそういう意味合いなんです。友のために命を捨てる、これ以上ない大きな愛をあなたに与える、その力をあなたに託するから、その力を持って互いに愛し合うという、その使命を果たしなさい。イエス様が十字架で命を捨てられたのは、私たちにその大きな愛を与えるため、それによって私たちが力を受け、私たちがまた互いに愛し合うという、この任務を果たす。しかもイエス様は友のために、そして私はこう命じる上司と部下、主人としもべの関係ではなく、友と呼び、友のために命を捨て、友としてこの使命を果たしてほしい、こう語ってくださいます。そもそもがイエス様は私たちを友と呼んでくださり、 でそのこれ以上ないという愛を与えたい、その愛で愛したいと思うほどの友情を持って十字架にかかってくださった。友というのは親子や、まあ、兄弟とは違う。親子兄弟っていうのは、まあ、決して変わらない関係です。私が常々関心するのが、まあ、ケンジさんとコウジさん、うん、ケンジさんがちょっとだけ先に出たっていうだけなんですよね。お二人は誕生日一緒、生まれも一緒。でもコウジさんはケンジさんのことをもう絶えずお兄ちゃんと呼びます。いやすごいなって、やっぱり、まあ、それもうちょっとだけ僕の方が後だっただけだからさ、一日ぐらい僕が今日お兄ちゃんになってもいいとは、まあ、全然ないんですね。その関係はもうずっとほんのわずかの違いであっても兄は兄、弟は弟。で親子なんかもっとそうです、まあ、年老いて子供の世話になろうがやっぱり親は親。しかし友人というのはこれ関係が永遠のものではないんですね。いつかは友で亡くなることもある。そして亡くなったところで、まあ、責任が問われないと言いますか、まあ、別になんか、まあ、もちろん友で亡くなるときにそれはそれで問題だろうということもありえますが、だからといって何かそのことでしなければならないかってそういう義務はないです。しかしイエス様はあえて友と呼んでくださる。そしてその友である関係を永遠に持ってくださる。でさらに友ですからやめることもできるし、まあ、場合によっては選ぶこともできます、まあ、友達ってやっぱり選ばなければよく吟味して選ぶっていうことは言われることですが、なんで私たちを選んだんですかって選んでくださった。でしかもしもべと呼ばないで友と呼ぶ。今からはそうした親子や兄弟やしもべやそうした対等ではない関係ではない、友という対等の関係、しかも愛し合うという使命、簡単な使命ではないです。日本人にとって愛し合う、なんとなく穏やかでそしてほんわかしたようなイメージを持つ方もあるかもしれませんが、それは日本語の愛っていうのが名詞であるからかなと思うんです。ほとんどの言語では愛っていうのは動詞、じっとしていない動詞ですから、その行動によって場合によったら波風が立つ、波風どころじゃない、いろんな波紋が起こることがある。ある意味愛というのは戦いではないかと思わされます。葛藤がいろいろ起こります。その愛の戦いをイエス様は共に戦う戦友として私たちを選んでくださった。この難しい使命を、愛し合いなさいと放り出すのではなく共に戦ってほしい、失われた愛を取り戻すために私と一緒に行ってほしいとイエス様は選んでくださったんです。16節にあなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びあなた方を任命しました。その任命がいつ任命されたんだろう。エペソビトへの手紙の一章にその 神様の選びというのが次のように記されています。新約聖書の384ページ、